ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今度新しいこうひばりクラブになりましてね、今までは画像がつかなかったんですが、現在ではちょっと協力してくれる人もいてですね、人のやっぱり喋ることを見るってことは理解が随分進みますよね。どういう情報が相手に伝わるのかわかりませんが、面と向かってお話しするときと、なんか音声だけとかですね、だいぶ違いますんで、お話をしている時の状態もひばりクラブの中に入れてもらって、時にはこういったパソコンでですね、データとかそういうのを示すと、いうのも非常に有効なんですね。ただ私がですね、実は今までずっとですね、スマホはAndroid、それからパソコンはですね、NEC のパソコンを使っとったものですから、それを全部今度は Mac 系に変えてですね、iPhone と Mac ということになりましたもんですから、いろいろ教えてはいただいてるんですが、独学でですね、多少年齢も取っておりますので、四苦八苦しながらやってるっていうのが現状なんですね。で、いろいろ今日はこの私の顔をですね、画面の逆側に、今までと逆側に入れたんですが、どうも撮影してみるとですね、自分がどっか違うところを見て話をしているように、いつも私実はちゃんとカメラの位置を見てやってるつもりなんですけどね、なんか外れてる感じがするんで、今日は私の顔をですね、画面の逆側にいたしました。で、今日は非常に簡単なことなんですが、これ科学教室ですね。なんとなく内容は科学教室ではないように思いますけど、科学教室でありまして、原子力発電所ですね、原発についてはですね、原発というのは非常に高度な技術なんですよ。で、私も原子力ずいぶん長い間やって、本当にやったことに反省してるんですけどね。それから原子力委員会と原子力の安全委員会、この両方の専門委員もやりましてね、ずっと長い間携わってたので、やはり原発については私は責任があると思ってるわけですね。で、福島の事故は本当に国民に申し訳ないことしたっていう、深い僕は反省があるんですね。ですから、福島第一原子力発電所の爆発の後、比較的原子力をやってた人たちがですね、声高だっていうか頭が高いっていうかですね、私はそれに実はカリッと来てるんですよ。やっぱり技術者としてはね、自分が携わった技術があれだけ多くの人に迷惑をかけたっていう時はですね、申し訳ないと、そういう気持ちがですね、まず第一に技術者には必要だと思うんですね。技術はやはり心の問題なんですよ。だからそこでですね、私はその後、ものすごく批判を受けてるんですが、もうこういう突拍子もないような批判はですね、ちょっともうそろそろやめてもらえないかということで、このブログをひばりクラブを書きました。まず第一にはですね、日本にはエネルギーがないと。だから原発は必要だ。だから原発は安全だっていうのは論理で来る人がいるんですよね。ちょっともう驚くべき論理で、そんなことであなた技術ができるのって言いたくなるぐらいですね。確かに日本にはエネルギー源となるものはありませんよ。石油も石炭も天然ガスも取れないし、将来ですね、何か特別なものが取れるかもしれませんが、いずれにしても現在はほとんど取れないわけですよ。それから日本はもちろんだからエネルギーが必要なんですよね。だから原発をやるっていう意見があるんですよ。それはいいです。そこまではいいんです。日本にはエネルギー源がない。だから新しいエネルギー源が必要だ。だから原発をやる。これは正しいんですよ。私は実はそれに引っかかっちゃって若い頃原子力にやっちゃったわけですからね。NHK があと30年で石油なくなるなんていうもんだから。その時 NHK そう思ってたんじゃないんですよ。ちょっとトリックにかかりまして。それで原子力を始めた。だけども、だからといって原子力は安全じゃないんですよ。安全かどうかっていうのは必要かどうかとは全然関係ないんですね。飛行機でアメリカに行く必要がある。だから飛行機は安全だ。墜落しないなんて、そんな論理はないんですよ。 逆なんですよね。飛行機が墜落しないなら飛行機でアメリカに行こう、これはいいんですね。だから原発もですね、原発が安全なら、日本はエネルギーとして原発を使おう、これはいいんですよ。逆なんですよ。それでね、こういうこと言われることあるんですね。武田は原発の再開について反対してる。武田の思想は右なのに反原発と。こう言われることが結構あるんですよね。いやね、思想と技術違うんですよ、全然。右だろうが左だろうが、技術は安全かどうかで、安全じゃない技術でね、できないんですよ、現実的には。ですから、技術者の一番大切なのはですね、普通、まあ技術者じゃない人は必ずしも安全っていうのははっきり分かりませんからね。ですから、やっぱり技術者はそこは良心でですね、どんなに自分がその技術で名誉を受けるとか、お金が儲かるとかあってもですね、やはりそれはダメなんですよ。それから自分の思想が右とか左とか関係ないんですよ。だけどね、本当におかしなことに、思想が右な人ですね、我々と日本を大切にして、きちっと国防しようとか、僕なんかそういう思想でしょ？ところがその人たちはほとんど原発賛成なんですよ。原発は安全だって言うんですよ。それからですね、左寄りの人とか、それから、リベラルの人とかですね、文化人とか、そういう人はやや反原発なことが多いんですよ。で、原発、反原発が、そういう人の運動の一つになってたりするんですよ。これもおかしいですよ。思想と技術は違いますからね。それからもう一つあるんですね。武田は反原発ではなく、危険な原発の運転に反対だ。あ、これはね、私がいつも言ってることなんですよ。私はね、反原発でも何でもないんです。私は技術者ですからね。やっぱり核分裂反応のように非常に高い熱が出るものはですね、電力発生装置としては有望なんですよ。有望なんです。全然有望なんですよ。だから僕だって原子力やったわけですから。石油がなくなるっていう間違いがあったっていうだけでね。原子力を僕がやったっていうのは原子力が有望だと思ったからなんですよ。ただ途中で、研究の途中で原子力は危険だということが分かったっていうことなんですよ。私はね、安全な原発は賛成なんです。墜落しない飛行機は賛成なんですよ。転覆しない新幹線は、支持するんですよ。だけど墜落する飛行機、転覆する新幹線は、僕は技術者としては支持しません。だってかわいそうじゃないですか。飛行機で墜落してね、命を失ったり、それから新幹線の車軸が折れてね、転覆したりして多くの犠牲者が痛い目あったり、命を落としたりするのはかわいそうじゃないですか。やっぱり技術はそこのとこ譲れないんですよ。だから私が言って、私は反原発じゃないんですよ。ただ反原発というレッテルを貼りたい人が多いっていうのは事実ですよ。僕は安全な原発推進派なんですよ。したら原発の、今の原発の推進派は危険な原発推進派なんですかね。ちょっとね、私危険な原発は推進しない方がいいと思いますよ。それからよく、まあ原子力発電所って非常に豊富な知識が必要なんで、必ずしも皆さんが理解してないってことは別に問題じゃないんですけどね。福島第一原子力発電所が爆発した時に、よくその当時の首相かなんかがフランスのね、安全基準を使うべきだとか言ってるんですが、ヨーロッパが一生懸命原発やってるのは地震がないからなんですよ。あれは大西洋っていう海がですね、若い海ですからね、まあ、中央部分で、まだ溶岩というかマグマが吹き出してますから、大西洋は少しずつ少しずつ拡大はしてますよ。拡大はしてるけども、太平洋みたいに古い海じゃないんで潜り込みがないんですね。ですから大きな地震、まあ、特に震度6以上の地震がほぼ起こらないんですね。日本及び台湾以外はですね、世界の地震の可能性と原発の建設場所をよく見られると分かるんですけどね。震度6以上の地震が来る と予想されるところで原発を運転しているのは日本と台湾だけなんですよ。やっぱりね、ヨーロッパ人はそこはちゃんと考えてるんです。僕の感じではヨーロッパでですね、原発のあるところで一番地震の大きい地震の可能性のあるのはだいたい5から5.5ぐらいのところに限られてるんですね。やっぱり技術のはですね、勢いだとか政治とかそういうの関係ないんですよ。やっぱり技術は技術として冷静に見なきゃいけないんですね。その点ではこういうね俺はエネルギーが必要だ、だから原発は安全だなんていうね、むちゃくちゃな論理で、まあ、もしこれが日本の原発再開のね、まあ僕は特に原発を推進したいと思ってる人の心を見ますとね、エネルギーが、武田はエネルギーが必要だと分かったのになんで原発再開に反対するんだって、いや全然違いますと。私こそも過疎がですよ、日本のエネルギーが必要だからと言って原子力に身を投じたわけじゃないですか。だからそれはエネルギーとして原子力発電所がいいとは僕思ってるんですけどね。だけど僕にレッテル貼る人ってあれどういう心理でレッテル貼るんですかね。やっぱり嘘をついても国民を騙してまた被爆する人を出そうということなんですかね。やっぱり僕はね、その心の中で少し反省してほしいと思うんですよ。特に技術者ですね。技術者はやっぱり冷静にですね、反対者の意見も聞き、そしてちゃんと考えてやっぱりやってほしいと思いますね。原子力発電所の再開については多くの人が疑問を多く持ってます。この多くの人の疑問を解消するには1にも2にもですね、やっぱり議論したりちゃんと解説したり、解説するときにやっぱり技術者が嘘をつかないっていうことですね。それからこれはいろんなところで言っております、学問っていうのは論争のあることをあまり普通の人っていうか素人の人に話をするっていうのはあまり好ましくないんですね。原子力の専門家同士が合意できるところをですね、まず探るってことですよ。ここまではよろしいですね皆さん。じゃあここまではまずは社会に言いましょうと。これ社会に隠すわけじゃないんですよ。でその合意をね、やっぱり取るのがやっぱり原子力学会だと思うんですけども、原子力学会もちょっと推進派すぎてですね、原子力が危険だなんていう人はもうあいつおかしいっていうような学会になっちゃってるんで、それも今の原子力学会の人に呼びかけたいんですが、やはり学問というのは批判があっての学問ですから、どなたか原子力学会で偉い人がいたらですね、原子力学会は原子力っていうのはまだ危険な要素があるので、とにかく原子力学会では半分ぐらいは原子力の安全性について議論しようじゃないかと、提案してほしいですね。若い人にそれを私は望んでおります。
武田邦彦メルマガでは講演、ブログ、政治活動、 YouTube などすべての活動をメルマガでお伝えしています。ご希望の方は画面の QR コードをスキャン、もしくは概要欄の URL をクリックしてご登録ください。